はい、おはようございます。月々です。今回はゲームセンターを10倍面白くした話というね、最近ちょっと格闘ゲームの話をした時に、格ゲーでね、Kindle 読み放題調べてみたらね、これが出てきたんで読んでみました。懐かしいね。ゲーメスト？俺ね、なんかゲーメストとアルカディアのイメージあるんだけど、そのコンシューマーじゃなくて、コンシューマーとかファミ通なんだけど、そのゲームセンターの作品に特化した攻略雑誌というので、昔はゲーメストだった。俺もなんか見た覚えがあるけど、結構ね、懐かしかったね。まあ、いつの間にか廃刊しちゃったんだけど、なんで？で、この本は、その元編集者、つまりゲーメストの作ってた中でナンバー2ぐらいのすごい方が、まあ当然ね、この新生社っていう、まあ新しい声の社っていうのを立ち上げた時に、編集者としても一応頑張ってきて、攻略記事とかいろいろ書いてたんだけど、最後の最後、その1999年2月だったっけな、大量リストラになった時に、この編集者も、まあ、クビになったというか、まあ、リストラにあって、まあ、その後、まあ、ちょっといろいろやってたんだけど、っていう話で。で、その当時の格ゲーブームだよね。だ1900、ほんとね、1990年ぐらいからスト2とか、もうそういうのが流行り始めて、ガロー伝説とか、なんだっけ、ワールドヒーローズみたいな。そういういろんな格ゲーが出てきた中で、この攻略本、懐かしいよね。俺あの当時のさ、攻略本ってマジさ、鈍器だったからね、殺人に使えるような鈍器だったからさ、俺なんか昔エリのアトリエとか、プレステのやつやってた時に、鈍器だよ。めちゃめちゃ分厚い攻略本を見ながら、パラパラしながら、ああでもねえ、こうでもねえって言いながらトライするって。格ゲーもそうだよね。技表とか、あとは何、こういう技がいいんだよ、みたいな。こう戦うといいんだよ、みたいな。格ゲーの攻略本いっぱいあったよね。あの、これは楽しかったな。で、ゲーメストがなんで、その廃刊になって新生社が滅びたかっていうところを、そのゲーメストっていう一つの本の編集として見たときと、あとはその上の上層部の、そのゲーメスト以外にもいろんな発行してる新生社っていうところが一気に人気出たんだけど、そっからじわじわと売り上げを減らしていって、最後お金資金難で倒産したっていう、この部分を語ってるんだよね。だから、その格ゲーブーム、まあ、格ゲー以外にも、そのシューティングとか、その何、ファイナルファイト系の横ストロークアクションとか、いろんなと麻雀系とかね、いろんなゲームが、攻略してたんだよね。そのゲーセン系トータルでやってたんだよね。で、その時に、その他のその攻略雑誌とは違う魅力があったんだけど、上層部の判断が誤って、なんていうかな、いろんな本を出しまくって失敗するっていう、そういうことを繰り返して、まあ、最終的には潰れちゃったという、まあ、流れなんだよね。で、ゲーメストが、その、なぜ成功したかっていうところは、その、もともと月刊だったんでね、月に一冊だったのが、すごく人気が出てたのと、あと多分ゲームの、その、アーケードが、多分大量に、まあブームでね、大量に大量に作られたっていうのもあって、その、月に1本だと遅くなったのかな？その、だから月に2回発行っていうね。だからそこも売上増加につながったっていうのも書いてあったし、そして何よりも、箱制度ってね、VTuber の箱制度ってが当時あったっていうのを俺読んだ時に、え？と思って。今の、まあ、VTuber とかの箱制度って知ってる人はわかると思うけど、あれって例えば、ホロライブとか、二次三次とかあるよね。それが箱なんだよ。で、その下に所属するライバーたち、が、その人気で、箱推しってのがあるんだよね。まあ、ハンターハンターでも言ってるけどね。そのキャラ、宇佐田っていうか、宇佐田のねえ、まあ、マリー館長とかね、いろいろあると思うんだけど、そのキャラクターも好きなんだけど、そのキャラクターに所属しているホロライブが好きとかね。いや、そこのあるところに所属している二三次が好きとかね。そういうような箱全体を推してる人っていうのは、その、キャラ、その、なんていうの、演者というか、VTuber もいいけど、その、所属している本もいいっていう、この感覚というのは何かっていうと、あ、ごめん、もうちょっと長く話したいんだけど、その、どうしようかな。ちょっと後で待ってほしいんだけど、本当、なんていうかな、仕組みというか、ゲーメストっていうのが箱なんだよ。で、ライターって言ってるのが VTuber って感覚なんだよ。これあんまイメージできないと思うんだけど、本来って、本を、発行する、その条件っていうのは、条件とか作り方ってのは、基本的には、雇われライターが、その取材を、ね、こう調べ上げてきて、それを、編集者たちがまとめるっていう話。はい、こんな感じです。で、ちょっと今のは気にしないでね。で、そのライターっていうのを、 いわば、フリーランスで原稿料を買い取るっていう、まあ、原稿料とかね、まあ、ネタを買い取るっていう仕組みにしたわけ。俺、これすごくいいなと思って。だから、他の通常の、その、格ゲー編集者っていうのは、編集者がいて、ライターとかも基本的に雇われというか、まあ、その、なんていうかな、ちゃんと記事を書くまでのプロセスがちゃんとあるんだけど、そこの部分が、やっぱり、そのデザインを決めたりとか、そのレイアウト、その、だから新聞みたいな感じでさ、文字をさ、入れたりしてさ、その、はみ出ないようにとか、画像をここに入れたりっていうさ、新聞みたいなレイアウトが大事なんだけど、そこの部分を基本的に、一手に引き受けるのが、まあ、ライターでもあったわけだよ。だから、要はライターの範囲ってのは広かったのなんだけど、ゲーメストっていうのは、その、言ってしまえば、格ゲーっていうか、その、アーケード超大好き人間であって、畑がそっちなんだよ。あの、ライターって言ったら基本的に編集者の中で、その、ゲームを取材するっていう立場だ。これ違いわかるかな？だから、ゲーメストの方っていうのは、ライターっていうのはイコール格ゲーっていうか、ゲーム大好き人間。そこから、レイアウトとかっていうのは我々が巻き取る形だったわけ。そう。だから、これちょっとイメージしてほしいんだけど、つまり、もともと編集者っていう社員のライターっていう職業の方が実際に格ゲーをプレイしてああだこうだってやるのと、もともと格ゲー大好きなあの黒人さんとかあと梅原さんみたいな人がこういう戦い方があるよ、こういう隠し技があるよとかっていうのがあるじゃん、攻略情報。その攻略情報をなんていうの、もう手書きでもいいからネタでババババババババって書いて、はい買い取ってくださいって形でゲームスで送ってたわけ。これ全然違うでしょ。うん。で、それでなんかね、一回の記事が4000円ぐらいで買い取ってくれたらしいんだよ。で、そこの買い取った情報をもとに、編集者たちが、編集者たち、実際のそのゲームストの編集者たちが、中で、その、もらったね、その、あの、黒人さんとかね、あの、梅原さんたちがもらってきたその記事とか写真がちゃんとあるんだよ、その攻略の写真を。それをベースに、レイアウトを決めて書いていくってこと。そう。本来はライターっていうのは、取材して、そこから結果を得るっていう。のが基本なんだけど、ゲーメストは言ってしまえば競合のその格ゲープレイヤーたちのトップランカーの方々が所属っていうかな、そのネタを提供してくれてそれを買い取る形だから、普通の多分ライターの1記事よりも多分安いと思うんだよね。その代わりその手軽にそのなんか要は格ゲーの人たちっていうのは、好きな人たちっていうのはそのレイアウトとかそういうことを考えずに、ただただ攻略情報だけをバンバンバンバン買ってくれ買ってくれって形で、ゲーメストたちの方に通ってたわけ。この流れってさ、いいと思わない？だって、ね、その、ただ金のために、その、なんちゅうかな、編集者たちが、これは売れるぞ、ゲーセンのネタを書くぞっていうような感じじゃなくて、元からゲーセンが好きな人が、ネタをいっぱい聞いて、あ、こんなコンボが繋がった、こんな裏技があった、こんなキャラクターが出てくるぞとかっていうのを仕入れるっていう形であるからね。ああ、だからゲーメストってさ、ぶっちゃけ、その、なぜ、ゲーメストっていうのが一つのこの、なんていうかな、ブームで、で売り上げも超増えて、新生社っていうところの一大黒字雑誌になったわけで、他が赤字だったから、他の赤字を補う形だったんでね。そこの仕組みがさ、すごく良くて、ただ、その、これを書いた編集者、元編集者のね、方っていうのが、だんだん質が悪くなってきたと。それは何かっていうと、上層部が、その、いろんな本、いろんなそのゲームスト以外の雑誌をバンバン出しては赤字を垂れ流すし、あと言うと、その仕組みを、さっき言った、その、ゲーマーの、アーケードゲーマーの方たちからネタを書い取って、そこで編集者たちに書いていくっていう、その、なんていうかな、なんかこう、質が高いんでね。なんでかって熱量が高い、その研究してる人たちがガチのゲーム好きだから、その人たちから熱量のある記事をもらって、そこからうまく加工するってことのやり方を、いわゆる雇うって形、月いくらってあるじゃん。月、なんか10、20万とかわかんないけど、その当時の価格わからんけどね。そこで雇うことによって、彼らも安心感を得られるんだけど、これって言ってしまえばさ、あの、e スポーツの、あの、企業が、月何万出すから、所属してとかっていうようなスポンサーに近い感じなんだよね。で、それをやるとどうなるかっていうと、あの、引き抜きの危機感もあるし、あと言うと質も下がるんだよ。本来だったらさ、ネタの記事とか鮮度とかのために、いわば、下手な鉄砲、数打ち当たるみたいな感じで、いろんなネタを仕入れて、そこから編集者たちがこう、いいもの悪いものを検証しながらやっていくっていうスタイルから、はい、じゃあ月15万ぐらい安い、雇いますよ、つって、じゃあ記事書いてね、って言ってさ、その、記事を書こうが書かないまが書かないがさ、その、ほとんど同じような安定したものを書けるんだったら、手抜くじゃん。その、少しでも多く売るために面白いネタを調べ上げたら、あの、鉱山のイメージ、鉱山、金鉱があるじゃん。 銀行があって、そこで雇ってる雇い主が、その出来高制にするのと、出来高関係なく、月でいくらって雇うってなったら、モチベ全然違うじゃん。より多く掘り当てた方が、その自分の方に金になるよって言ったら、みんなさ、もうせわしくこう、カンカンカンカンやるじゃん。格ゲーとかも同じだよ。格ゲーとかも、いい記事を出せば、質の高い記事とか、その衝撃の、ね、こんな裏キャラが使えるぞ、豪気が使えるぞっていう記事がさ、ネタが出たらさ、それは高く4000円じゃなくて8000円で買い取ってくれるよってなったらさ、みんな必死になるよね。そう。これがこの熱量を維持する、その、ライターのネタの買い取りっていうこの仕組みを、初めてゲーメスとかこう採用始めてとかな、それを主流にしたのはゲーメスだからこそ、なんだ、箱推しができたわけ。話戻そうか。で、箱推しって言ってるのは、ゲーメスのところにネタを投稿しようとか、ゲーメスのところで働きたいっていうような、その一種の、箱なんだよ。箱が、その、書籍。ゲーメスと、他にもなんか、ファミ通とかいろいろあったでしょ？その、ジャンルに対して、もう俺はゲーメスとしか勝たんって形で、なんていうかな、他で浮気しちゃダメなんだよ、これ。ダメなんだから、この一本であなたについていきます。あなたのこの、ね、雑誌についていきます。そこにしかネタは投稿しません。他は裏切るのでやりませんぐらいの仕組みだったわけ。まあ、当然編集者としても、その熟練者のね、専属で来てくれて、もうネタを提供してくれる方たちを手放したくないからね。だからそこいった、その箱推しっていう仕組み、今で言うと箱推しっていうとイメージしやすいじゃん。でも当時の、そのゲーメストっていうのは雑誌推し？ なんていうかな、雑誌ごとに推しがあって、その推しに対して、ファンがつくみたいな、そういうような仕組みがあったっていう、おー、面白いってなるし、だから本当ね、この、なんていうの、ゲームセンターがめちゃめちゃ流行って、スト2から始まって、めちゃめちゃ流行ったけど、最後、鉄拳タッグトーナメントかな、全部100、140の170、ん？まあ、なんかが140巻ぐらい出して、ゲームセンター潰れました。最後に、その廃刊しました。で、申請者潰れましたっていう、その最後のリストラのところまで、この編集者見てきたからね、創刊から、終わりまで。だから、そこの、何年だっけ？ 15 年ぐらい？その流れを、この一冊にまとめてあって、で、さらに、その人たちに関わってきた編集者とか、その、デザイナーかわかんないけど、その人たちの対話も聞けるんだよね。まあ、ぶっちゃけ対話は俺は面白くなかったけどね。で、最後に、即効性都会っていう格言が出たらしいのよ。即効性都会ってなんだよっていうと、まあ、ゲーメストの、その、申請者が、その、ゲーメスト以外にも、ゲーメストのなんかコミックみたいなのを出したわけ。で、そのコミックって言ってるのは、その、まあ、即効性都会っていうさ、多分そういう漫画を、書いて、その漫画を原作にした格ゲーを作るって話になった時に、この編集者、このね、本を書いた編集者も関わってきて、そこで、まあ、当然だからね、今までいろんな格ゲーとかは目肥えてるわけよ。だから、そこでゲームバランスをこう考えて、永久攻防できないようにとか、ただただ強すぎないようにっていう、そのデバッグみたいな、デバッグではそれバランス調整だけど、そういったものをいろいろやってきたはずなんだよ。で、時間がちょっとなかったのも言い訳として書いてあるんだけど、それ以上にしっかり対策してきたはずなんだけど、その指示したそのフレーム数と間違って登録してリリースしちゃったから、結局永久コンボができちゃったっていう、ははははって言って、そういう話もあって、だから俺さっき調べたんだよ。即効性とか言って調べると、とある格が出てくるわけ。でね、大手の声優ばっかも、もう超超大手の声優ばっかの、採用した、本当になんか、格ゲーみたいなやつがあって、見てみたら、永久コンボらしきものあるんだよ。なんかループしてんだよ、コンボが。弱中強、ジャンプ弱中強みたいな、ずっと繋がってて、ただある一定のコンボを過ぎると、勝手に吹き飛ぶようになってるから、システム的に永久コンボはできないんだけど、でもそこまでがずっとループするから、30コンボくらいまでずっとループさせて、最後に締めるみたいな、まあ、そういうコンボになってるから、結局永久コンボじゃんっていうのがあるよね。で、だから実際問題、その格ゲーのプロたち、そのゲーメストっていうね、その格闘以外に、そういろんなジャンルに精通した人たちがゲームを作ったらどうなんのっていう試験結果としては、結局、細かい部分がうまく行き届かずに永久コンボとか、要はクソゲーというのかな？結局その完璧な格ゲーにはならなかったっていう、そういうオチもちゃんと書いてあるんだよね。あ、トゥルーさんいらっしゃいませ。よかったらね、聞いててください。もう終わりにしようかなと思ったんですけど、ゲームセンターの話です。当時、1990年ぐらいから2000年ぐらいまでって、アーケードがすごく流行った時代なんで、ストリートファイター2みたいなね。俺も男だったんでね、ゲーセンに、まあ、通うまではなかったまでも、いろんなそのお店とかで、ゲームセンターで100円入れてね、まあ、50円もあったけどね。そこでゲームやって楽しんでたね、格ゲーをね。 で、いろんなゲームが出て、あのスーパーファミコンとか、プレイステーションとか、セガサターンとか、あと、ニンテンドー64とか出てた時代ね。あの頃はね、いろんなゲームが出てて、楽しかったっていう話と、あと、その中で、その、ゲーメストっていうね、まあ、ちょっとスルーさんしてたらいいと思うんだけど、いわゆるそのアーケードゲームの攻略雑誌っていうのが出てたのね。それが大体、その編集者の方が書いた本なの、これ。この本は、その、アーケードゲームをが流行って、一気に人気が出てブームになって、そこでのゲーメストっていうそのアーケードゲーム専用の攻略雑誌を立ち上げてめちゃめちゃ売れたんだけど、最後は会社ごと倒産して、これが廃刊しましたっていう、そこまでの流れを本にしてるのね。だから、その、一つの、まあ、人生っていうか、雑誌でその会社と本っていうのが誕生して、で、すごく人気が出て絶頂になって、そっからだんだん失敗して、上層部が失敗して、売り上げが減ってって、最後は、あの、財政難で、あの、この、終わるっていう、その、最初から終わりまでの部分をちゃんと書かれて、なんていうかな、失敗なんだよね。だから、この編集者もすごくいい本を作りたかったんだけど、あ、ゲーム全然わからないですね。まあ、でもちょっと聞いてもらえればと思うんですけど、あと5分ぐらいで終わるんで、あの、この本っていうのは、言ってしまえばしくじり先生なわけ。そのまあゲームっていう攻略雑誌っていう意味では全然わかんないと思うんだけど、でも、会社としてその一つのライフサイクルとして生まれる、その需要があって生まれる、ビジネスが生まれる、だけど、そこでめちゃめちゃ成功する。だけど、判断をいくつか3つも4つも間違って、だんだん失敗する。なんだけど、会社の方針がもう間違った方向に突き進んじゃってて、結局、リストラにあってクビになるっていう、この流れっていうのは別にゲームに関わったもん、ゲームに関わるそういうのがいっぱいあるんだよね。でその中で、その、慢心だよね。慢心。だから、その、本当に技術があって、情熱がある人たちっていうのが、そのゲーメストを初代の頃作り上げてて、なおかつ、まあ箱っていうか、その、要は、ゲームの攻略ネタっていうのは、そのゲーセンで結構みんな熱量のある方々たちの記事を買ってたわけ。その、いろんな、その、1キリ4000円ぐらいな感じでね。それ記事を買ったことによって、その、ゲーメストっていう、その、唯一、その仕組みがね、結構独特だったからこそ、ゲーメストは、その熱狂的な、その、ゲーセンファンたちの、なんていうかな、支持を得て、めちゃめちゃ売れたわけ。なんだけど、後半になってくると、そのやり方を上層部が変えちゃって、で、だんだん質が下がってくるし、作れば作るほど売れるぞ、赤字だ、黒字になるぞっていう形で、もともと月に1回、発行してたゲーメストも月に2回、要は倍のペースで売るようになっちゃったら、当然ながら、その、中の負担も増えるよね。だって、ペース更新頻度が2倍だからね。そこで質が下がるし、忙しすぎて過労になっちゃって、質がもうなんとかこう、中が超忙しくなっちゃって、病んじゃったりもするっていう。まあ、そういう、本当なんていうかな。まあ、俺はもう、ドンピシャなんだよ。この、ゲーセン文化がドンピシャだから、今だったらな、ネイルとか、服とか、女性だったらね、ネイルとか服の一大メーカーの流星と、衰退の歴史みたいなもんよ。もう、あの、男の子だったらね、もはやゲーセンは、ね、めちゃめちゃときめくような感じだから、ね、バービー人形とか、女性だったらね、そういうもんよ。うん。そういうジャンルにおいて、その、編集長っていうね、一番偉いもトップ2なんだけど、そのトップ2の人たちが見届けた会社の、その倒産までの流れっていうのが、本当に書いてあってて、しかも生々しいんだよ、本当に。なんか、わかる。あの、その当時の、その1990年から2000年ぐらいまでの、まあ、この、申請者が破綻したのは1999年の9月だから、もう2000年っていうなるちょっと前だよね。2000年になる4ヶ月前に破綻したわけ。終わっちゃったわけ。だから、ゲームしても廃刊。だそこで散り散りになるんだけど、もう本当ね、なんか読んでてワクワクした。もう最初に、そのゲームセンターって、ゲームセンターって新しいそのジャンルが生まれて、新しい、今だったらスマホとか AI とか、なんか新しいビットコインとか、なんか新しい技術が生まれたとすんじゃん。その新しい技術が生まれた時に、消費者たちが、うわーすげえ面白え、今の時代新しい時代はこれだってなって、みんなが飛びつくよね。あの熱狂で読んでてね、俺も読んでてワクワクした。だって俺も当時、その時ってさ、中学校ぐらいだよ。わかるでしょ？この中学校、小学校のあの思春期の時の、そこに新しい技術が出て、これだ面白いって言ってみんなさ、あれでも学校でも、このゲームやったとか、このゲーセン面白いんだぜとかって言ってるのも思い出した。そう、みんな熱狂してた。あの頃は。今はみんな冷静にさ、スマホポチポチしてさ、あの、ガチャゲーとかじゃない？でもそんな時さ、ガチャなん、あの、なんかスマホなんか当然なかったし、黒電話だったからね、家に一台黒電話があってさ、うん、っていう時代だったにおいては、その、友達との交流とか、その遊び場っていうのが、まさにゲーセンだったわけ。うん。よかったらちょっと聞きたいんだけど、トゥルーさんにもね、当時の女性、まあ女の子ね、あの、小中高とかの
コミュニケーションの場はどこだったかって聞きたいよね。男性の場合だったらゲーセンだったんだよ。男だったら格闘とかシューティングとかで、ね、ちょっとゲーセン行こうぜ、ちょっと戦っていこうぜとか、ちょっとシューティングやっていこう、パロデースとかグロデースやっていこうぜって言って、まあもちろん家の中でコンシューマーを買ってね、だからスーファミとかを買って中でゲームするっていうのはもちろんコミュニケーションの一環だったんだけど、だけど、もともと住み分けはされてたんだよ、これ。何かっていうと、お下がりだったの、これ。もう当時の、もう知ってる人だったらわかると思うんだけど、アーケードっていうのはすごく 3D 技術とか、そのなんていうか質が高くて、その最新のゲームがアーケード。そこから時間が経ったら、コンシューマっていう、その要はプレイステとか家で家庭用ゲームって呼ばれてるものに移るっていうのは、お下がりだったわけだよ。最初にアーケード。その後に、コンシューマっていう流れがあったから、最新の格ゲーとかやりたい、やりたかった、その 3D ゲームとか、すごい質の高いゲームやるんだったら、一回100円とか50円払ったゲームセンターでやるしかなかったわけ。で、コンシューマーゲームをやるってのはお下がりだったから、みんなできてるんだよ。だから、アーケードである程度時間が経って半年ぐらいか数ヶ月経ったものが、コンシューマーに移植されるっていうのがほとんどだったから、だから、本当になんていうの、ゲーム大好き人間っていうのは、コンシューマーではできなかったんだよね。アーケードの外のゲームセンターでしかできなかったから、その一回ね、100円とか50円払ってもやりたかったわけ。で、そこで攻略本を見つけてね、俺こういうことしたら、こんなところからアイテム出るんだぞとか、こういう小物したら隠しキャラ出るんだぞって言ったらね、もうね、学校の中でヒーローになれるんだよ、これ。本当に。いや、嘘だろうと思うかもしれないけど、本当にその当時って、攻略本も当然ゲームが発行されたり、その、何、アーケードゲームが出てから、その、コンシューマーゲームってのはそもそも最新の格闘ゲームとか遊べるよっていうところから、今ってコンシューマーとアーケードが同時に出るとか、なんならアーケードよりもコンシューマーの方が先にゲームが出ちゃうぐらいで逆転しちゃったんだよね。だからそのなんていうかな、コインを入れてみんなでゲーセンで戦うっていうメリットがめちゃめちゃ薄れちゃったし、インカムがめちゃめちゃ減っちゃったから、ゲームセンターがだいたい潰れてね。結局、リアルで目の前にある景品を買うとか、あと家ではさ、UFO キャッチャーできないでしょ？だからゲームセンターでしかできない体験っていうものしか残らなくなっちゃったから、家でも格ゲーできるよね、ゲームでネット対戦無料でできるよねってなった時に、もうゲームセンターイコール、その格ゲーみたいな、ネット対戦台みたいなような仕組みが、もう成り立たなくなっちゃったんだよね。だから今残ってるのは、ゲームセンターイコール UFO キャッチャーとか、超でかくて、そのアミューズメント系のものしか残ってない。それも悲しいけど、時代の流れだよねっていう話。あ、切れちゃってました。すいません。なんで、まとめると、男の子ね、子供たちの夢でもあり、ヒーローになれる、ね、ゲーム攻略っていうのはアーケードにあったと。そこを支えてたアルカディ、このゲーメストっていう、その雑誌は、1999年に廃刊したけど、そこね、引き継いだ今の、その世代っていうのは、今、梅原さんとか、そういうね、野倉さんとかね、そういった格ゲーの方々もゲーメストみんな知ってるから、ゲーメストで育ってきた世代っていうのが、今我々っていう、まあそういう話です。はい。まあいろいろね、聞いてくれてありがとうございました。本当ね、ゲームセンターはロマンだった。ね。でも今は、いわゆるライト層についてはもう UFO キャッチャーみたいな時代になっちゃったんだけど、一昔前はね、本当にゲームセンターのその熱狂っていうのがあったんで、この本をね、おすすめしたいです。本当ね、ゲームセンター知らない方でもこの本を読めば、そうだったんだっていろんな発見があると思うんでね。ぜひね、読んでみてください。はい、ちょっと音切れちゃってすみません。またね、トゥルーさん来てください。一緒になんかまたコラボしましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。